はい、今日は詩編の99編ですね。この99編はちょっとこう分かりにくい詩ですね。これはですね、まず何を言おうとしているのかっていうのがはっきりしないと思います。多くの人にとってちょっと読んでもですね、個人の悩みとか問題というものが全く出てきていないということですね。そういうことで、ちょっと縁遠いなという感じがしがちなんではないかと思います。でまず最初にですね、主こそ王だと。でこれは原文の形は王となる、王となるっていう支配するというですね、動詞が使われているわけです。ですから英語訳の中では The Lord reigns、 reign って支配する、王として支配するというですね、そういう訳をしているのもあります。で、この日本語訳では名詞になっています。主こそ王だと、あるいは王として支配なさってるんだと、そういうふうにですね、レインっていうのはロイヤルとかいう言葉にも語源的にはなつながっている。 ロイヤルっていうのは王のという意味なんですね。大体、ホテルとかなんかの名前に使ったりしますが、発音はないですけど雨とは全然違うんですね。レックスというラテン語の王という言葉から来てるんですね。 The Lord reignsいうように訳しているもさっきの人にあるんです。主こそ王として支配なさっているんだと、こういうふうにですね、神様のことを王だっていうふうなこう受け止め方、それは私たちにはあんまり必ずしも馴染みがないわけですね。今日の詩は一言も私とかですね、私の悩みとか私の苦しみというのは一言もないわけです。詩編というものがしばしば何かこう自分とは遠いように思われる人も多いんですけれども、今日の詩なんかは特にそういう感じを持つ人が多いと思いますね。ウォートとか諸国の民、ケルビンとかシオンとかですね、ヤコブとかモーセ、アロン、サムエル、出てくる名前とか用語がですね、まるでこの我々と身近ではないわけです。でもそういうようなものだからこそ学ぶ必要があるということになるわけですね。主こそ王だと。で、これはですね、この最初のところから一節から五節で区切ってありますが、その人間社会からはるか離れたところ、あらゆる人間のさまざまな権力争いや成功、栄衰ね、滅びたり起こったりすることとは超越したところでおられて支配なさっておる、そういう神様のことをですね、まずこのように見つめていると。私たちは自分と神様、あるいはその自分と神様の神様すら見えなくなったりして、自分のこととか周囲の人間のことばっかりで頭がいっぱいになったりするということが、とにかく非常に狭いところにはまり込むことが多いと思うんですね。いろんな悩みというのはそういう狭いところで私たちがこう抜けてられないと、そういう非常に身近な人間関係ですね、自分の病気、これはある意味で非常にこの狭いところなんですね。自分しかわからない、自分が非常にどっかの体具合悪い時にはですね、他の人は全然わからない、もう本当に自分の苦しみだけでもうそこの世界でも出ていけないと、治らない病気である、そういうふうに非常にこの病気っていうのは狭い社会に閉じ込められるんですね。しばしば病気にしても体のいろんな障害にしても、老年期になるとだんだん狭くなるわけです。でそれから家庭の中のある種の問題があっても、その問題から頭が離れないと、家庭に特別な不幸や問題が起こったら他の人にはちょっと話せないとかいうことで、いつもそれが頭に、はい、どうなる、あるいは職場でもそうですね、職場で非常に仕事がうまくいかないとか、いじめがあるとか、そういうふうに人間はいつもですね、その身近なところでいつも頭がいっぱいになるんです。 そういう時にこの詩を見たらですね、諸国の民、全地を震えやと言われています。これは神様っていうのは全世界をですね、諸国だけがみんなご支配なさってるんだと。でそういうふうに私たちが千葉市か落ち込む狭い世界と全く違ったところをこのように視野に入れて、この詩はできておるんですね。でケルビンの上に溝を置かれるっていうのは私たちにとってはまるでわからないような表現ですが、これは神の言葉を入れた紙の箱っていうのだったんですね。で神殿というのは、ユダヤ人の神殿というのはその紙の箱が、まあ言ったら日本の神社で御神体にあたるわけですね。で一番中心、目に見えない神様を礼拝するんだけれども、その目に見えない神様を少しでも思い浮かべるものとして紙の言葉を刻んだ入れ物を入れておく紙箱で、それを一番元になったのが、それが神殿なんですね。このぐらい神の言葉っていうのは一番中心になっています。その神の言葉を入れた箱の上のところにですね、ケルビムというこの蓋のところにですね、羽を持った天使のようなものをですね、両側に向かい合わせて置くわけなんですね。箱の上にこう蓋のところに、それをケルビムっていうんです。実際にいないそういう生物なんですね。この天使みたいな羽のあるようなものを向かい合わせて、でそこのところでですね、その蓋の部分で罪の贖いをすると、まあ、そういうことになったんですね。でそこで溝を置かれると、だからですね、神様が現れた神の箱のそばで置いてきると、で罪の贖いの場で、このように神様がおられるというぐらいに、この神の言葉とこの罪の贖いですね、ケルビムがあるところに行って神が罪が贖われるので、それをこれぐらい重んじておるということです。でそういうふうにしてですね、そこに神様が現れるというと血が震えるぐらいだというんですね。これはですね、モーセがかつてシナイ山で現れたときに山が震えたというようなことを書いています。まあ、こういうことも今の私たちからするとなんか非常にこのオーバーなように表現に聞こえるんですけれども、それはどういうことを言おうとしているかというと、神の力っていうのはそれぐらい山、不動の山を動かすぐらい強力なんだと、まあ、そういう啓示を受けたからそのように表現したわけですね。現代人の特に日本人に言ったら、神様なんていうのは全然何にもおらないと思ってるから、だから悪いことしようが何しようが、悪いことしようが、報いもないし、裁きもないと。ところがこのイスラエルの人たちが敬意された神様っていうのはですね、非常に力強い。ひとたび現れたら、絶対動かないはずの山をもう動くんだと。まあ、そういう実感を持ったので、この人はですね、この詩を作った人は、詩は王として支配なさっている。その強力な力を前にしたらですね、どんな権力を持った国も大きな繁栄する国もみんな驚かないが恐れなければいけないと。ひとたび神がですね滅ぼそうと思ったら全部滅びるんだと。この大地も触れるぐらいの力あるんだと、まあ、そういう神様の力をここで、この人が示されたからこういう文にしたわけですね。で、シオンっていうのはエルサレムというところの少し近くにあるちょっとした丘なんですね。エルサレム全体が山の上の町であるから、くねくねともう絶えず丘陵地なんですね。ちょっと低んだ谷みたいなのとか、水は流れてないんですけども、でそのシオンっていうところにですね、神様はおるというふうに、言われて、シオンっていうのはずっと今日に至るまでですね、神の臨在、神がおられるシンボルとしてですね、その本当は山の名前なんですね、シオンの山。小さな山というか小高い丘の名前なんですが、そこに神様が来られるということで言われています。でここでもですね、神様は非常に大いなる方で、全ての民の上に高くおられてですね、諸国の民、全ての民、全てをご支配なさっているんだと。でそういうことで 1,2,3 というのはですね、皆神様の本質は本当に大いなるお方であるし、神様は恐るべき方だと。で最後にもう一度聖なるっていうのはですね、全ての地上の動きと離れたお方、全く別におられる方だという意味で言ってるんですね。そのように神様はいかに大きいお方かっていうのをいろんな方法で当時の人 にしたら、まあ、非常に分かりやすい方で言ったんだけど、今の私たちでは非常に分かりにくいので、現代の私たちの、まあ、言葉に直さないとですね、なんとかそっぱりこうピンとこないということです。で、4節ももう一度今度は力ある王だと言ったんですけど、その次はちょっと分かりにくいですね。裁きを愛するって言うたらですね、我々からしたらどんなイメージがあるかと。裁くっていうことはなんか罰せられると、罰することを愛するというふうなことはですね、我々にとってはとってもあんまり嬉しいことじゃないわけです。これはですね、訳語の問題にあるのであってですね、これはミシパットというヘブライ語なんですが、このミシパットっていうのはですね、正義とか公平とも訳されるんですね。で、ここの裁きというところの英語はジャスティス、ジャスティスっていうのはこれ正義という言葉なんです。だから裁きを愛するっていうのと正義を愛するっていうのとまるで違うわけですね。そういうふうに、ちょっとした訳語の関係でこういうふうに、この聖書でもこのジャス、このミシパットという言葉は裁きとか公平とか公正とか正義とかいろいろに訳される言葉なんです。それがここではまあ裁きと訳されておりますけど、公平を固く定め、要するにここで言いたいことはですね、人を裁くことを愛していると、そういう問題ではなくて、力強い王は何を愛するかというと正義なんだ、公平もこの同じような意味合いなんですね。裁きというのは本来英語で言えばジャスティスです。正義ということですから、正義公平、要するにそういうものを愛するのだと。で、ヤコブに対する裁きと恵みの御業を成し遂げるというけども、ここも公平公正、この裁きというのも同じなんですね。ミシパットという、だからジャスティス、正義を自ら成し遂げられるという意味なわけです。ですね、正義っていうと当時の裁きもあるわけですけれども、正義っていうことはですね、悪を悔いて正しいものを打ち立てるという、まあ、そういうことですね。だからこそこの五節で私たちのそういう神様を崇めようと、その神様の足台、こういうイメージもよくわからにくいところですけども、その神様の足元に切り伏してですね、崇めようという、全存在をかけて崇めましょうという、切り伏して崇める、それぐらいにですね、この神様は大いなるお方なんだと。で、そういうことでこの3節と5節に繰り返して、主は聖なるお方なんだと、この世の一切のものから隔絶された、いかなる影響も受けないお方なんだということが、まあ、ここで確認されている。その聖なる方っていうのをちょっと言い換えているのが 1,2,3 の表現ですね、4号の表現、まあ、いろんなことで言っているわけです。そういうような神様の大いなるお方だっていう、正義において非常に大いなるお方だ、力において大いなるお方だっていうことを言った後で、今度はその神様がですね、6節以降、人間世界に呼びかけてくるお方だと。というわけですね。特にここで、この旧約聖書の重要な人物であったモーセとかアロン、それからサムエルという人、で、彼らが特に、まあ、起こされたわけですね。神様の方がこういう人を立てられたんだけど、で、主を読んだら主は答えられたんだと。そして絶えず答えを与えられてきた。この歴史の中でそういうことをですね、モーセとアロン、サムエルということであります。モーセとアロンというのは共同して働いたということなんですね。で、サムエル、今旧約聖書で学んでいるところです。ダビデの少し前の人ですね。報道時代ですけども。で、そこで、この七節に神は雲の端からも語りかけたと。で、これはモーセの実戒を市内の山から受けたというようなことをここで言ってるんですね。そしてこの後8節も、 神主よ、あなたは彼らに答えられたと。で、この後半はそういうふうにですね、答えられる神様と、非常に大いなる全世界を支配して人間世界から隔絶しているほど大いなるお方なのに、特にこのイスラエルの民族に関しては特に選んでですね、そしてその選んだ人に神の言葉を持って語りかけたと。その語りかける神、非常に離れているから私たちは全然関係がないんだなって、私たちの遥かな遠い高みにおられるのに語りかけてくる神様だと。で、それを特別な人がモーセやサムエルが以外のたくさんおりますが、そういう人を受け取って、そして一般の人にもそれを手渡すというんですね。で、その神様の一番基本的な性質をこのように8節で言ってるわけです。その答えるっていうことはいろんな意味で答えるんですね。例えば私たちが苦しい時、病気の時に癒してくださいと言えば、何らかの形で力を与えられたり癒されることもあるわけですが、あるいは良い本、良い人と出会わせてくださいと言っては、それはそういう願いが叶えられる場合もある。けど、ここでは一番基本的な答え、それは私たちの一番心の思い、どうにもならない問題である、その罪を許してくださる、心の一番深い問題を解決してくださる、そういう意味で答えられるという。そしてまた、私たちが道に外れたら必ず裁きを与える。裁きを与えて正しい道に立ち返らせようとするわけですよね。単なる裁き罰でないわけです。そういうふうに、こういうところでもですね、神様の答えの一番良い深いところはこの許しの答えだっていうんですね。人間は許してくれないと、いくら愛返してももう絶対許さないっていうようなことがあるし、これは人間のこの罪深いところがあるから、誰かにあることで傷つけられたらどうしても許さないぞとかですね、許せないとかいう気持ちがあったりすると思います。これはクリスチャンになったといってもやはりそういう罪深い部分が残ったりしてですね、神様はですね、心からそのように言えば、許しという形でその本質、愛の本質でもって答えてくださると。そこが大きな違いなんですね。で、罰すべき悪事をいつまでもほったらかしにしていくことは決してないと。だから私たちはそこに希望を置くことができるんですね。悪が罰せられないまでおったら、悪はずっとのさばるんであればですね、これは生きとったって仕方がないわけですね。悪いもの、暗いもの、汚れたものが最終的に罰せられて清められていく、除けられる。だからそこに希望があるというわけですね。で、この二つの点ですね。だからもう一度最後に来たわけです。だからそのような神様だから主を崇めようと、ひれ伏そうと。で、主はこのように人間の罪や人間のさまざまな権力や戦い、いろんなことから全てから離れたお方、分けられたお方、この聖なるというのはそういう意味なんですね。この聖なるお方というのは3回も出てきているわけです、区切り区切りに。で、その聖なるお方というのを具体的に内容をこう言っているというわけですね。他の説はだから聖なるお方という人間に関して聖なるお方、それは絶対人間的な罪を心の中のさまざまな良くない思い、汚れた思いを許し清めてくださるという、そういう意味でも人間を超えたお方だからできると。それは聖なるお方だからそれができるということです。ですからこの詩は非常にこう馴染みにくい詩で、まあ、こういうタイプの詩はですね、一見して親しみやすいものではないから、ほとんどこうあんまり引用されたりしないと思いますね。だからこんな詩があるいうこともクリスチャンの人もおそらく圧倒的多数はこの99編ってどんな詩かっていうのはちゃんと読んだことはないじゃないかと思います。でもここで言おうとしていることは現代的にはですね、非常に大事なことなんですね。いろんなこの政治やら権力やら軍事力やらお金の力、核兵器の力とか、そういうものがいっぱいですね、ひしめいておる。そういう中で何が一番力あるのかわからなくなってしまう、まあ、そういう人がたくさんおるはずです。で、何がないわからなくなってですね、そういうふうに自分が寄るべきところがないもんだから心が荒れて、さまざまな罪深い行動に陥ってしまったりする。それは結局はこの聖なる主、私たちのどんな罪深いことにも 世の中にも離れておられる主を知らないから、そういうふうに混乱の中に沈んでいってしまうんですね。だからこの世がどんなにあろうとも、いかなることがあろうとも、主は王として支配なさっているんだと、そういう確信を持つっていうことは現代にとっても本当に大事なことで、最後にいた人間との関わり、一つはっきりこのように出てきたですね、私たちの罪深さを許してくださる神様、そういうことは非常にこう言葉はですね、ここでは簡潔なんですけれども、人間に関わること、私たちの悩みや叫び苦しみもですね、大概元を正せば、やはり我々の罪というかですね、正しい清い力を持てないから罪を犯してしまって、そこからいろんな紛糾が起こるわけですね、人間世界には。ですから、それを元のところで